ヨブ記っていうのは非常に長い、これは詩、長編の詩ですね。これは古来非常に重要視されたわけですが、でも多くのクリスチャンであっても初めと終わりぐらいしか力を入れて読んでないとも言われたりします。ここでは、やはり、しかも大詩人としてダンテ、ゲーテ、シェイクスピアと言われたり、三大詩人といえばそのダンテ、ゲーテ、シェイクスピアとか、日本の詩というものと本来このヨーロッパ、そしてアメリカに伝わったそういう本来のこの詩というものと日本の位置づけが非常に違っておるということですね。非常にこの世界の中心的な真理というものを深く示されて、それを簡潔な言葉で、しかも美しい言葉で表現した、しかも音楽的に表現したと、そういうことで真理そのものを表現したと、しかもリズムと韻を踏むと、そういうことで、その点において最も広範囲に、しかも深く、ありとあらゆる人間の方面ですね、それを一万何千行と全て三行ごとに韻を踏んで、リズムを正確にずっと踏んでいったという、それがダンテの新曲ですけれども、このゲーテも本来詩人だったわけですね。若きウェルテの悩みとかいうあの初期の作品とかですね、が特に有名になってしまったけど、そういうようなもので本質的には非常に大分な詩人であり、政治家でもあり、自然、科学的な論文をいろいろ書いて、ゲーテ全集を見て私は本当に驚かされたわけです。それはとにかくそのゲーテが、呼ぶ気こそは最も大いなる詩だと、そういう世界の大詩人がこういうふうに非常に高い評価をしたり、まあ、内村勘藤もそういう高い評価をする。で、私自身もこの呼ぶ気っていうものを非常に、何度かこの集会でも、家庭集会あちこちしてるために学ぶ機会があったんですけども、その家庭集会をすれば、いやおなくですね、一生の一つ一つをきちんと読んで、その意味を考えるということがありますので、改めてこの呼ぶ気の意味の深さ、非常に詩的な、雄大な、しかも非常に深遠な作品だということを、それによって知らされたわけで、そういう集会で語るという責務がなかったら、そういうふうにこの長い詩を一つ一つをですね、その意味を求め、あるいは仲介者で探り、そういうことはなかなかしなかっただろうと思います。で、今日はこのところがですね、この呼ぶ記の中で最も重要な箇所の一つ、最も重要な部分とも言われるところです。で、呼ぶというのは、最初読んだらわかりますが、非常に豊かな暮らしをしてきた人、けれども神への信仰を非常にしっかりとして持っていた人ですね。そして罪ということを非常に深く知っていた。それで、息子たちを呼び寄せて、朝早くから生贄を捧げたりして、それは何のためか。息子たちが罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれないと。神なんかいないと。どこに神が技があるのかというに、そういう、実際に外に出た行動、不正なこととかいろいろ、間違ったこととか、心の中のことですね。そういうことのために、絶えず、この犠牲をもう捧げるというようなことをですね、宴会の用意をして食事をし、宴会を人巡りすることに、息子たちも呼び寄せて、特に、この朝焼けから犠牲を捧げてた。罪の許しを願って、そのように非常に罪ということに敏感な人、そしてそれを絶えず神様に清めていただけなければならないという、そういうことを知っていた人で、非常な財産を持っていたということ、そのそれにもかかわらず、 罪に非常に敏感だったという、その側面が予備記の最初に書いてあったわけですね。でもそこにこのサタンが、サタンという言葉はそもそも旧約聖書でほとんど出てこないんですね。でこれは他にはサータンというヘブライ語、これヘブライ語の動詞っていうのは後の方にアクセントがあるわけですね。でほとんど長音なわけです。で古典語、ヘブライ語も ラテン語もギリシャ語も本質的にこの昔の悠長な時代を反映している。で、この長音が本当に多いんですね。サタンって短いということ、英語ではセイタンとか言ったりしますが、そういうことはなくて、プラトンってあるいはプラトーンであるしですね、ソクラテスってなくてソークラテスっていうの本来のギリシャ語の発音ということになります。それでこのサータンっていうのは本来妨げるという普通動詞だったんですね。でそれでこの悪の長本に、悪の中心のようにサタンというように使われるのは旧約聖書のずっと後の方であって、旧約聖書ではごく少ないんですね、このサタンという方けれども、新約聖書になりますとサタンというのは非常に深くこの世界に迫ってきている。パウロの手紙にあるように悪の霊っていうのは地上にも天にもあると、天とは何層にも層状になっていると、ダンテにも反映されていますが、そういう非常に高いところまで行って、おると。まあ、極めて手強いというか、すごい力を持っていると。でもイエス様は、そのような強大な力を持つサタンが天から落ちるのをはっきり見たというふうに言われています。でもそういうことで、このサタン、絶えず妨げをするものとして、ここで本当に神に敵対する強大な霊的な存在というふうなことではないのがわかります。それは、サタンも来た。お前どこから来たと。地上巡回してみたと。方々歩いたと。予防に気がついたかと。で、サタンは、この動向といってですね、財産がいっぱいあって守ってられるからこのように罪も犯さないんだろうと。もし、そういうふうに財産がなくなったり病気になったら、そんなのとても神様とは言ってないだろうと。そこで神様がサタンに、それ一切彼のものをお前のようにしてみようという、まあ、こういうとこ始まってる。ここで見たらわかるように、サタンはまさにこの妨げる存在であって、サタンもあっち行ったらこっち行ったら地上巡回してきたったとか、何かこう、新約の時代の神に敵対する強大な力を持ったようなものとはまるで違った、どっか牧歌的なものすらあるというですね。ともかくそういうことで、要は神の許可を得たサタンが大変なことを犯するようになって、財産がみんな失われたと。ということが書いてあります。で、いろんな人々が死んでしまった。その時にヨブは、裸でそこに帰ろうと。死が与え、奪おうと。死の皆は称えられる。という、ここよく知られた一章。で、二章。ところが、とうとう体のひどい病気になってから、これは雷病、ハンセン病じゃないかとも言われたりするけど、非常な苦痛で夜が眠られなくなっていると、奥さんからも、神を呪って死んでしまうましだと、そういう罵りまで受けて、全くの孤独に陥ったと。こういうふうに財産はみんな失われたと。子供たちも死んでしまったと。奥さんからも呪われたと。呪しられた。そういうふうに、その激しい苦痛で友人が説得にいたけども、ヨブと共に座ってたけど何にも言えないほどだった。なるかならば。そういう後に三章でヨブが暗黒と死の闇が自分が生まれた時にはそういうに取り巻いてよかったと。自分は生まれなかった方がよかったと。非常に激しい言葉を三章にですね、 まれた日は呪われてしまえと。そういうこと、どうして私は死んでしまわなかったのかと。生まれないで死んだらよかったと。そういうふうに非常な苦しみにあって絶望的状態になって、持ってるのみんな失われたという。財産も健康も家族も。そして神様の愛も信じる何にもわからなくなった。という、そこからも始まっているということですね。そしてあと、友人たちが来て、いろいろ、これは、ヨブ自身が罪があるからだろう。罪がないのにそんなこと起きるはずがないと言ってですね。いろいろ、ここで、この友人たちの説得の中にも非常な様々な真理が散りばめられているわけです。この友人たちのいろんな言うことがですね、全く間違っているようなことばっかりなら、こんな長なことを載せないわけです。これは友人たちの言葉にも様々な指摘、表現によって真理が散りばめられているのも、詳しく一つ一つの文、表現を見てみると、伝わってくる、よく伝わってくる興味深い文章ですが、今日のところは、そういう状況の中で、ですね、友人の言葉も全然ヨブの言葉に入らなかった。友人も本当の自分の苦しみを知らないではないかと。ですね、反論しても友人からまた言われるんですね。自分の罪を知らないからと。いろいろ言われた。でもそういうただ中で、今日のこの19章の23節。この23から21。特に25、26、27っていうものは、この呼ぶ記の中の中心的なメッセージを称えているということで、ずっと前から、昔から知られてきたところです。これは、英語の仲介者でも、ですね、仲介書でも、The Monumental World。で、簡単不思議ですね。The Monumental World。記念碑的な言葉だと。あるいは、このところは、大いなる Great Hope。というわけですね。Hope を思い出書いたりして、ある仲介書もあります。Through the discipline of suffering by inspiration。聖霊ですね。聖霊によって、スピリットが入ること、インスピレーション。スピリットが入ることによってですね、苦しみによって鍛錬され、そういうことを通して生まれて偉大な希望だと、大いなる希望だと。そういうふうに、コメントをしているのもあります。確かにこれは、苦しみのただ中で、こういうことが掲示されたということなんですね。ここにキリスト教っていうのは本当に不滅のものがあって、真っ暗闇どこにも望みがない、みんなから見捨てられた。そのようなただ中に最も強烈な光、希望の光が差し込む。これは、モーセのそもそも、出エジプトも、民は増え広がったけども、ますます苦しい労役を課せられて、もう絶滅する、滅び去る。それがものすごく長く続いておった。その全くの闇の中に、もうしか言えば光として使わされたわけですね。でも闇は非常に長かったわけです。で、やっとそこで神の力で救われても、前は海で後ろは、武装したエジプト兵が退去して追いかけてイスラエル人を殲滅しようとしている。それも全くの絶望だったけれども、その絶望、どこに見ても希望はない、そのただ中に神の力、神の光を望んだと。そして闇の力が滅んでいったということですね。そういうことはずっと前にも言いましたけれども、聖書全体の主題となっているということがわかります。これほど、聖書ほどですね、その強固な確信、永遠の確信がある。これは人間的な確信ではなくて、神から示された、神から降ってきたものですね。ここもですね、論理で考えて、 経験から、あるいは様々な知識から、誰かが言ったからではない。これは聖霊がこのような霊感を与えた。さっき読んだ、外国のアメリカの仲介にあってに、この苦難を受けて、そこで鍛錬をされ、そこから生まれた希望は、聖霊によると。インスピレーション、インスピリ、スピリットが入ったと。通常語、日本ではインスピレーションといえば、またキリスト教とか聖霊と関係ない、パッとひらめきをインスピレーションとか、本来はスピリットが入る、神の霊が入るということであるわけですね。インスピレーション。スピリット、ホーリースピリット。これは聖霊のことですね。で、本当に希望を生み出すものは、経験でも知識でも、様々な外国を行ったりすることでも、メダルでも、ノーベル賞でも全く関係なくて、スピリットによる。神からの一方的な啓示の言い換えでは、神からの聖なる風が吹きつけると。そうしたら、この暗黒と絶望、どこにも耐えるもののない、ただ中でこのように非常に高い内容が輝いたというんですね。で、23、24、この真理性非常に固く示されたために、碑文として刻まれる。岩に刻まれ、鉛で記され、いつまでも残る。実際にそういうふうにこれ残ってきた。で、この真理は、岩に刻まれたように永遠となったわけですね。25節以降。私をあがなう方、生きておるんだと。そして、塵の上に立つ役を担って、こんなところ、塵というとイメージがとても違ってきてしまうんですね。で、これ本来は、これは前にもうこの何度も触れてるんですけども、この塵と訳されること、アファールという言葉はですね、土とも訳されているわけです、現に旧約聖書の。土の塵から作られたと。塵というと日本語では人海、ゴミ、塵取りという意味。まずそれを連想してしまうんですよね。一つの塵持ってないようにとか、塵という字は本当に人海ゴミ、そういうことではなくって、これ本来は土ですね。土といっても、乾燥地帯では砂塵、砂のようなものですね。小さい埃のように。そういうことが強引に訳していますが、英語の訳でも earth と土というふうに訳しており、中国語の訳も参照しましたが、地上と訳してあるんですね。地上ということですね。地上。で、要するにこの地の上に地上に立たれると。塵やゴミの上に立つと、そんな意味では全くないんだけども、残念なことに塵の上に立つなんて、私も50年前に読んだときに何か違和感を持ったですね。誰か非常に優れた立派なお方々で塵の上に立つ。へえと思った感じがしますね。そのヘブライ語も何も全然わからない。初めてずっと通読したときに。なんか変だなと思った。そういう意味で、言語とかそういった調べる手段がない場合、少なくとも英語訳を参照しないので、この非常に重要な箇所。ヤブキの中でも最も重要な箇所とさえ言われるようなところのイメージがなんか違ってくるわけですね。そんなことで引っかかったら、なんとなく意味の深さが削がれてしまうわけです。で、この日が損なわれようとも、この身をもって、神を、私は神を仰ぎ見るのだと。ということですね。皮膚が非常にこの損なわれて、痒くて痛くて、どうしようもない苦しいと。でもどんなに損なわれても、この、この身をもって、これは、旧約聖書学者と非常に、無教会の学者ですが、日本でも代表的な旧約聖書の学者としても知られている関根正雄役では、我が肉を離れた。文脈から出したら、我が身を、この身を持って、というふうな ではなくて、この肉体を離れてと。まあ、それは大した違いはないんですけども、どんなに比喩が損なわれても、その身をもって、あるいはそういう肉体をそのまま離れて、神を仰ぎ見るということなんですね。で、これは、このことも以前に何度も言ったんですけども、この、日本語では、であろうという、は、助動詞は本来文語としても、意思か推量でしかないんですね。未来形はないわけです、日本語の動詞は。で、英語で will が使われたら、英語教育の中でも、行くだろうとか、いうふうに訳してしまって、未来に訳したつもりでおるということは本当に多いですけども、それ意味が違ってきてしまうわけですね。聖書のように神の約束に関わるところでは、これ重要な問題になってくる。この点は、悲しむ者は幸いである。これは、慰められるであろうといったら、多分慰められるだろう。推論になるわけですね。意思、うという状態としては、意思であれば、行こう。明日、ここへ行こうと。そこへ行こうといったら、うは意思なわけですね。ところが、明日雨が降るだろうと、だろう、断定のだろう。うがつくと、推量になります。でから、未来という動詞はないわ。未来の形はもうないわけです。そういうことをはっきりと私自身の国語教育、中学高校の文語教育でも受けてこなかったのを思います。でもこれは未来形で、いくだろうのうは未来ではないということは中学校の国語文法、あるいは高等学校、あるいはイラミックで全て共通して書いてあることですね。地上に立たれるであろうと訳すれば、多分立つだろうと。ところがこれは確信なんです。知っているだから。ついには父の上に立たれる。英語では未来のことも、確実なこともですね、ほら未来形でするわけです。来年20歳になると。っていうのは、I'll be 20 years next year と。I shall be ですね、本来は。未来形だけど、来年20歳になるだろう。だってほら推測です。日本でこんな表現ないわけです。日本だったら来年20歳ですというわけですね。ところが英語、外交では未来のことだから単に未来形を使うけど、日本語は未来形がないと。ですから、本来は次の父の上に立たれるという確信なんですね。知ってるということですので。だから、526の施設もそうです。私は神を仰ぎ見るという確信を言ってるわけです。27施設もそうですね。この私が仰ぎ見る。この目で見るんだという。多分、仰ぎ見るであろうというの、こういうを使うと、多分そうだろう。でも本当はわからないというふうなニュアンスになってしまうので、仰ぎ見るということです。この点は、三条の教えではですね、後に続く訳はみんな、そういうことをきちんと訳されたわけですね。以前の、これは重要なことなので、私も何度も何度も触れておるところです。うん。さっき言ったところもそうですね。念のためにちょっと触れておきますが、例えば、悲しんでる人は幸いである。彼は慰められるであろうではなくて、慰められるということです。庭の人たちは幸いだ。彼らは血を受け継ぐであろうと言ったら、多分そうだろうと、受け継がんかもしれないという意味になるんです。ですから、新改訳も、その最近出た、聖書教会の標準訳というものも、そういう断定権に当然なっているわけですね。彼らは血を受け継ぐであろうではなくて、彼らは受け継ぐという約束なわけですね。憐れみ深い人、幸いだと。彼らは憐れみを受けるであろうと、公約で訳しましたが、憐れみを受けるという約束ですね。 はい。そういうことで、本来ここも神を仰ぎ見るということです。この私が仰見る、この目で見ると。ということです。この最後の27節のこの10夜の箇所の最後も、あまりにもちょっと日常的な表現とはちょっと離れておるから、かえって違和感を持つんですね。腹の底が壊れて腹綿が耐える。こんな言い方を現代の日本人はするだろうかということですね。腹綿が耐えたって誰が言うだろうか。私は70年にもこんな表現は全く会話の聞いたこともないですね。言ったこともない。ということはあまりにも日本語としてはですね、これは、あまりにも得意すぎる。これは内臓っていうことは使ってるから、腹綿なんて言うけど、そもそも腹綿が耐えたって誰が言うでしょうか。これは本当に心から全身全霊でですね、まあ、これはもう、その苦痛の中からですね、本当に心から全身全霊で、それを求めると。そういう非常に強い気持ちを言ってるわけですね。だから、それぐらいですね、このところは、強い気持ちで、この困難のただ中で示されて、その困難の中から非常な強い気持ちで、そのような救い主、自分はあがなってくださる方が、木の上に立たれる。さっき言ったようにこれは、英語訳では、stand upon the earth. stand upon the earth. 地理はゴミの上に立って、stand upon the earth. この大地の上に立つのだと。ということです。この聖書にはそういうふうな真っ暗闇、どこから見ても、希望がないという。けれども、啓示があったら、そのただ中で、このような確信、この予備の確信は、この予備記が書かれたのは、イエス様よりかは、まあ、400年前後前であろうと推測されていることですが、現実にこれが成就したわけですね。最も深い苦しみの中で、ヤバホの啓示を受けたと。まあ、前回にも話したように、ステパノも、殺されようとする最も苦しい、ひどい状況、憎しみのただ中の時に、天が開けて生涯の最も高い啓示を受けた。キリストがはっきり見えたと。で、天来のその祝福を豊かに受けた時には、そのように激しい敵意を持って、もう死のうとする痛み、激痛の中にも、深い平安を持つ。ことができたっていう驚くべきことが示されていますが、人間というのはどこまで高いところまで引き上げられるかっていうのが既に現れている。古来から様々な国々で、あった殉教、非常な苦しみの中でも神を明かしして死んでいった方々は、こうした世界を実際に体験されたようです。で、このヨブのそのこともそういった世界に共通に流れているものを指しているということですね。ここにキリストの本当の大いなる姿があって、どこから見ても絶望だと。だからもうどうしようもない。家族もいない、あるいは病気だ。あるいは医学も薬学も、あるいは社会保障も何もない。どこから見ても人からもう馬鹿にされた、蔑まれた。でもそこの中に、ただ中に、そのような非常に高い啓示が注がれるということがあるわけだっていうんですね。で、そのことをまだ経験してないものはどうするのか。これを信じるという道が与えられていると。だから、イエス様がマグダラの、マリアにですね、マルタとマリアのところで、ラザロが死んだと。もう終わりの日に復活することは知ってますと言ったらそうではなくて、信じた者はもう死なない、死んだ者は蘇る、あなたはこれを信じるのかと、そうしたらマリアは信じますと言ったことがあります。これ私たちは学問とか経験の有無にかかわらず、こういったことを信じるか信じないかと いつでも取れるようになってる。どんなに学問がなくても、信じるときは選び取ることができる。こういう記述を見て、いや、こんなことはあるはずがない。絶望的なもう病気なんて、これは作り事だと。と言って信じないか。いや、これ本当に神様から来たことだと。これを信じよう。必ず自分にも周囲の人にも、神の御子ご意志さえあったら、必ずこうなるんだと。信じるか。どちらの道でも取れると。で、私たちとしては、信じないものにならずに、信じるものになれと、イエス様が言われたように、こういった様々な神様の大いなる技を、人間的な小さな学者的な判断、研究的な判断というのは、みんな、研究点の要するに人間の論理、あるいは分析、総合能力ですね。そういうもので、いかにしても達することのできない、啓示という世界があるわけです。研究が様々な真理を本当に突っ越すのであれば、頭の悪い人、知的に弱い人は、まるっきりできないわけですね。でも、パウロもそうですね。あなた方が信仰したのは、学者も知識を追われる人も誰もなかっただろうと。どこから見ても、そういう人たちではなかったと。大体、ペテロ、パウロ、ヨハネ、パウロは、別格でしたけども、ただし、その学問によって全くイエスが救いの人は全く見抜けなかったわけですね、イエスを。逆にキリスト教徒は迫害するところまで行った。他はみんな漁師だとか、当時のローマ帝国の権力を滅ぼそうとするような人であったということですね。はい。そういうことで、このところは、まさにイエス・キリストのことを予言するものになった。もっとも闇の中で大いなるそういうお方がありありとこの予言には示されたということなんですね。これは本当に驚くべきことと言えると思います。で、今日も、いろんなコロナの関係で思いがけないことが起こっています。他の災害と全く違うところがある。戦争であっても、このように全世界のあちらこちらに、全世界にこのように巻き込まれて、小さな子供から、会社員から、病院の医師から、スポーツやってる人、芸術やってる人、もうとにかくありとあらゆる階層に影響していく。原発の大事故であっても、福島中心のあたりの人は大変に困って、今のこれからも何十年となく苦しみが続くことでありますが、他の地域は本当にそういったこととは、直接の影響を受けない状態ですね。阪神大震災にしてもそうでした。今回のことは、とにかくありとあらゆる方面に放っておいたら浸透していく。でもそういう状況の中でこそ、そのような一切の中から救い出す力が一層示される。私たちはそういうことをですね、御国を来たらしたまえ、神様のご支配がそのようになりますようにという祈りを一層強く持たされるということになると思います。で、ここで神を見るということですね。イエス様が心の清き者は神を見ると。体はこの雷病のように非常に醜いものとなって、皮膚が損なわれようとも、あがなう方は、キリストはですね、確かに霊的に清めて、そして神を見る。 だからその苦しみの中から全身全霊をもって、そのようなお方を慕うのだということなんですね。この神を見る、神様のご性質、本質、ありありと感じる。神を見た者はいない。けど、愛する者は神を見たことになるという言葉もあります。地上におるときには、ベールをかぶったようだと。けれども、そのとき、私たちの復活のときには、顔と顔を合わせて見るのだという表現も、パウロはしていますが、神様を見るとは、本当に神の本質である愛、真実、美しさ、清さ、そういうものありやと実感すると。そのただ中に私たちも招き入れられる。そういうふうに、この世界は様々な悪や災い、困難、悲しみで満ちておると。いつの時代、別にコロナの時代なくても、南スーダンや、かつてのウガンダの大変な虐殺、イラン、そうしたものの紛争、いろんなところで、苦しみ悩む、飢える人は1億人以上もおると。そういうただ中で、本当にそこから、神のこの光にあった人は、確かにこういう経験をしたであろうということを私たちは信じることができるわけですね。これは前に今言いましたように、ドイツの兵が残した、もう数日で死ぬというところでも、平安を持って、その非常な暗黒の中を過ごしていたという証言も残されているし、殉教時代の大変な苦しみにあった人たちからのそういう証言も、今に残されておるところです。はい、そういうことで、私たちも、困難な時は、周囲の人間の声、人間の目に見える現象だけに煩わせるのではなくて、静まって、こうした神様の啓示を受けたい。御国からの風を受けたいと願うわけです。そうした上で、そうした困難にある方々に、そういう御国からの風、御言葉が、また光が、さすようにと願っていきたいと思います。以上です。